今回の探究へようこそ。今回はですね、フィニックス愛知バドミントン教室のブログ記事、格言、自分は最強の味方というのをちょっと深掘りしていきたいなと思います。
はい、
これアスリートが試合中に感じる孤独っていう感情と、それをどう力に変えるか、そのメンタル術について書かれてるんですよね。
ええ、非常に興味深いテーマですね。
で、中心にある考え方が自分と一緒に戦うっていうもの。これなんか単なるスローガンじゃなくて、プレッシャーの中で自分とどう向き合うか、その具体的な技術みたいですね。
そうなんですよ。
早速ですが、この記事によると、そもそもなんでアスリートって孤独を感じちゃうんでしょうかね。で、どうすれば自分を最強の味方に変えられるのか、ちょっと見ていきたいです。
ええ、この記事がまず指摘しているのは、その試合っていう極限の状況がいかに選手を一人にしてしまうかってことなんですね。
あー、なるほど。
満員の観客の声援とか、相手の気迫、あと何より自分自身の期待みたいなものがこういろいろ合わさって、なんか口頭上で本当にたった一人で戦ってるみたいな感覚にさせちゃうと。
わかります、その感じ。
で、その孤独感のじゃあ根っこは何かっていうと、結果を出さなきゃっていうプレッシャーとか、
はい、
あるいは他の人からどう見られてるかなみたいな意識、そういうのと自分の中の批判的な声とのギャップ、ここにあるんじゃないかって分析してるんです。
なるほど、ギャップですか。
ええ、で、ここで面白いのが、自分と一緒に戦うっていうのが単なる精神論とかポジティブに考えようっていうだけじゃない点なんです。
ほう。
むしろ自分自身をこう意図的に客観的に見て、まるで信頼できるコーチとかパートナーみたいに捉える一種の認知テクニックとして出してるんですね。
へえ、面白いですね。プレッシャーがかかるとつい自分を責めちゃったり弱気になったりする声って確かにありますけど。
ええ、ありますね。
それを無理に消すんじゃなくて、対話の相手、しかもこう肯定的なサポーターとして味方を変えるってことですか。
まさにそういうことです。
そのための具体的な方法として、記事にはミラーコーチングっていうのが紹介されてましたね。
ああ、はいはい。
試合前に鏡に向かって自分に話しかけるっていう。でもその話し方がちょっとユニークで、
うんうん、
お前がどれだけ練習してきたか俺が一番知ってるぞとか、あのきつい練習乗り越えただろ、自信持て、今日は一緒に戦うぞみたいな。
ええ、
ちょっとこう距離を置いた、まるで別の人に話すような口調を使うのがポイントだと。この他人行儀に話すっていうのはどういう意味があるんでしょう。
それはですね、この記事の説明によると、感情にこうわーっと流されがちなコート上の自分とは別に、もう一人冷静な観察者としての自分を作り出すためということらしいんです。
なるほど、もう一人の自分。
はい、普段の練習をどれだけやったかっていう事実を一番よく知っている客観的な視点を持った自分ですね。
ふんふん。
そのもう一人の自分がプレッシャーとか不安を感じてる主観的な自分にこう寄り添って励ますと、
うんうん、
この心理的な距離感があることで、感情に飲み込まれずにちゃんと状況を分析して前向きな行動を促せる、それが鍵になるわけですね。
まるで本当に信頼できるコーチが隣にいるような感覚を自分で作り出すみたいな。
そういうことです。記事によると、この感覚をつかめると試合への向き合い方自体がもう根本的に変わる可能性があるって言ってますね。
へえ、ただの孤独感が自分との一体感に変わっていくというか、自分の中に冷静な分析者と熱い応援団の両方を作るみたいな感じですね。いや、これは興味深いアプローチだな。
ええ、
そうなると試合中に感じる、例えば緊張とかミスに対する捉え方もやっぱり変わってくるってことですか。
まさにその通りですね。この記事が強調しているのは、この自分との共闘関係ができると、今までネガティブだと思ってたものがポジティブな意味を持ってくるっていう点なんです。
ほう、どういうふうにですか。
例えば試合前の緊張、これはもう怖がるものじゃなくて、よし、集中力が高まってるサインだなって、むしろ歓迎できるものになる。
あー、なるほど。
あるいはプレー中にミスしちゃっても、それで自分を責めるんじゃなくて、OK、これは次のプレーのための貴重なデータだって冷静に分析できるようになると。
すごい転換ですね。
そうなんです。孤独と戦うんじゃなくて、自分自身っていう一番身近な存在とこう協力していく、
うん、
そうすることで プレッシャーですらパフォーマンスを上げるエネルギーに変えていけるんじゃないかと。この自己対話の技術こそ、まあ AI とかには真似できない人間ならではのすごく高度なセルフマネジメント能力なんだって筆者はかなり強く言ってますね。
なるほどな。つまりその状況そのものを変えるっていうよりは、自分の中の対話を変えることで状況の意味付けが変わって、結果的にパフォーマンスを引き出すと。
ええ、そういうことです。
緊張も味方になるという感覚を得られたら締めたものっていう記事の最後の言葉がなんかすごく腑に落ちる感じがします。
うん、
ただプレッシャーに勝つじゃなくて、もう利用しちゃうみたいな段階ですね。
そうですね。自分自身との間に最高のこうパートナーシップを自分で積極的に作っていくっていう発想ですよね。
ええ、
これってスポーツだけじゃなくて結構応用範囲が広い考え方かもしれないですよね。
確かにそうですね。
そこで最後にですね、あなたにも少し考えてみていただきたい問いがあるんです。
はい、何でしょう。
この記事ではアスリートがコートで最高のパフォーマンスを出すためのメンタル術として、自分と一緒に戦う、客観的な自分を味方につけるっていう方法が紹介されてましたよね。
ええ、ありました。
この考え方、あなたの日常生活とかお仕事でのプレッシャー、例えば大事なプレゼントとか、ちょっと難しい交渉、あるいは締め切りが迫ってるプロジェクトとか、そういう場面でどういうふうに役立てられるでしょうか。
なるほど。
ご自身のその内なる対話の質を変えることで、日々の挑戦への向き合い方がどう変わる可能性があるか、ちょっと思考を巡らせてみるのはいかがでしょう。